はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員重本守です。
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
慶華さん、確か先週は私がワクチンを打った後で、はい、副反応が出てますということで、珍しく、はい、珍しいテンションでお届けをしたんですが、
そうですね、
はい、その後確か慶華さんが2回目のワクチンを打たれたはずなんですが、
はい、
どうでしたか？
そうです、私ね、7月31日に土曜日のワクチン2回目やったんですが、
はい、
次の日の日曜日ですね、やっぱり倦怠感、だるさっていう、
だるさ、
久しぶりに風邪の時のなんかだるさを感じました。熱はもうほんと微熱程度だったんですが、はい、だけどやっぱりもう今日はゆっくりしとこうかと思うぐらいの感じで一日過ごしました。
なんかしんどい、はい、
だけど、
しんどい
月曜日、そう、
うん、
そうですね、しんどいな、うん、ちょっとしんどいなって思いましたね。
へえ、なるほど。
うん、
まあだけどもう今は何ともないですよね。まあ、
全く、もう月曜日は全くやっぱり副反応やったよなっていうぐらい、うん、もう月曜日の朝は全く昨日のことが嘘のようっていうぐらい、
いや、よかったです。は
い、はい、
あまりこの番組でね、副反のことばかり喋って、で、これから打とうという方々にね、無用の恐れやね、恐怖を与えてはいけないんですが、はい、まあ、必ず
そうです ね、
日数が経てば何ともなくなりますし、抗体がしっかり体の中にできるということなんで、で、今週もですね、そうですね、うん、はい、じゃあこのワクチンは、まあ、この番組でも何度となくお届けしている通り、はい、その集団免疫を作ることが目的ですよね。はい、で、京都市とね、はい、この間打ち合わせをしてきまして、8月末までの、まあ、京都市のワクチン確保額、はい、確保量ですね。それが見えてきたんですから、はいはい、はい、今まで打った数と、今まで打てた数と、はい、8月末までに打てる数を計算して、
はいはい、
で、京都市というのは人口147万ですから、はい、この147万の6割が接種できれば集団免疫ができるということなんですね。はいはい、で、147万に 0.6 をかけると、だいたい88万人ちょっとなんです。で、この88万人が2回打たないといけないですから、176万回分のワクチンが必要なわけですね。で、打たなければならないと。で、そこで176万回に対して、8月末までに打った数、そしてこれから打てる数を、比較してみると、だいたい6割なんですよ、うん。
はい。
だから今月いっぱいで。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、これね、京都市もね、全然こういった説明してないんですよね。
はい。
してないんですよね。だから、医療現場も頑張ってくれて、はいはい、まあ、市民の皆さんも打たなくちゃという思いでいてくれて、ね、今、そのみんなの頑張りが、その目標に向かってどこまで来てんのかな、はい、っていうことを分かりやすくお伝えしてほしいんだよね、はい、ということをですね、門川市長にも、まあ、担当副市長の吉田さんにもですね、はい、まあ、担当部長の吉田さん、吉田さん二人いるんですけど、もう今週の初めに月曜日にね、はい、私お願いに行ってきました。8月末までに集団免疫の6割を獲得することができると。6号目です、今。
はい。
で、それでね、はい、じゃあ9月以降のことを考えたときに、はい、じゃあ医療現場は1週間にだいたい何回のワクチンを打つ力を今身につけているのかと、聞いてみますれば、だいたい1週間で、はい、10万回打てるそうですよ。はい、ね、10万回。はい、 そうすると今6号、はいはい、8月末で6号目まで来るわけですから、7号目、8号目、はい、9号目、そして頂上ね、もう集団免疫の獲得まで、はい、あと4号分登るために1週間で10万回ペースで打っていくと、だいたい9月の第4週、はい、10月の手前で京都市においては集団免疫ができそうだという見通しが大体立ちました。はい、こういう、はい、やっぱ説明が大事だと思いません、経過さん。
そうですね。
ね。
すごいそれ大事ですよね。
そうなんですよ。でそれでね、ただ一方で、うん、そのデルタ株の感染スピードが、はい、ここ1、2週間で急激に上がっているじゃないですか。だから、はい、今申し上げた、10月の手前で集団免疫ができるんだという見通しが今のこの感染スピードと照らし合わせた場合に本当に十分に速いスピードなのかということについてはこれはさすがにちょっと重本も測りかねるので専門家にね
はい
いろいろシミュレーションしていただいたりしなくちゃいけないねという話も京都市にはしてます今
はいはい
なんですよねだから今本当に、うん、国もですね、なかなか入院患者としてのベッド数、患者に必要なベッド数とかね、はい、なかなか宿泊療養施設を獲得することすら難しくなってきて、はい、まあ自宅療養をしていただきたいと。
はい、
で、いざ本当に中等症になって、こう具合が悪くなったら、即座に病院に駆けつけることができるような体制を、
はい、
国は今お願いをしていて、今日もですね、衆議院の厚生労働委員会が開かれたんですが、はい、与党からも野党からも、はい、そんな中等症以上に症状が悪くなっている、はい、その患者をですね、自宅で療養させることなんて、はい、そんなのかなり無理があるんじゃないかと、うん、
はい、
いうことを、与野党からも意見が出ましてね。
はい。
あれ、今それだけ逼迫している、まあ、状況に、あるということですね。
ああ、そうですか。
うん。だから、京都も増えてますから、やっぱり、
はい。
今、我々ができることは、ワクチンを進めていくことと、やっぱり感染拡大防止するために、マンボウに入ってますが、やっぱり協力していくということと、はい、で、もう一つね、この先考えていかないといけないのは、はい、まあ、仮に集団免疫ができたとしても、
はい。
じゃあ、それは夜間人口、ね、いわゆる京都に住んではる人口147万人の、ことじゃないですか。で、これから、じゃあ、
行
き来 ね。そうそう、京都市と外と行き来する動きについて、どういう対策が必要なのかということを、これからちょっと具体的に分かりやすく考えていかなくちゃいけないと思いますね。うんうん、ワクチンパスポートの議論もあるし、例えばイギリスみたいに、ね、もう集団免疫が獲得できた段階で、うんうん、もうみんなマスクも取っていいよっていうのか、ね。あるいはその、はい、スポーツや演劇のね、感染についてかなり自由度が獲得できるのかとかですね、はい、この辺をちょっと詰めた議論をですね、はい、政府ともやっていきたいと思ってます。
はい。じゃあまた来週もね、この話題に、まあ、どんどん引き続いていくとは思いますが、
はい、
またいろんな、情報をよろしくお願いいたします。そうですね。
わかりやすく解説させていただきたいと思いますので、また来週もよろしくお願いします。
はい、また来週、バイバイ。
バイバイ。